さんこんにちは。ウィークリートークの時間が参りました。皆さんは自己啓発プログラム、可能思考といいますか、プラス思考の勉強したことがありますでしょうか。私はですね、サラリーマン時代どうしようもなくてですね、こう悶々としている時代がありました。でそんな時ですね、竹村健一の世相を切るという番組にですね、ポル・ジェイ・マイヤーという方が出てまして、その方の話を聞いて、なんとなく代理店に電話をしてしまいました。それ以来自己啓発の勉強を始めたわけでございますが、ところが夢を描いてじゃあすぐに実現するかというとですね、それほど甘くはありません。でなぜそれがうまくいかなかったかということを私の経験に基づいてお話をしていきたいと思います。それでは本編へどうぞ。さて今回はですね、心に描いた夢は本当に実現したのかというテーマでお話を続けていきたいと思います。私は29歳の時に SMI プログラムというのに出会いました。そのプログラムは何かと言いますとですね、いわゆる自己啓発ものというやつですね。プラス思考にして夢を描くというやつです。で、SMI プログラムというのはポール・ジェイ・マイヤーさんが、作成されまして、カセットテープで12本ぐらいですかね、13本ぐらい、これは50万ぐらいします。で繰り返し繰り返しそのテープを聞いていくわけです。でこの自己啓発に関する、歴史といいますのはですね、最初ですね、オイソン・ウェット・マーデンという方がいかにして、希望を達成すべきかという本を書いております。これが最初と武田先生からお聞きしております。その後、一人の方があって、それから、成功哲学のナポレオン・ヒルですね。でその後ぐらいに出てきておりますので、孫かひ孫ぐらいの世代にあたるよということを聞いたことがあります。で私はこのプログラムを50万もしましたので、サラリーマン時代必死で聞いたわけです。でなかなかですね、身につかずプラス思考にもならずですが、3年目ぐらいにようやくそのテープを聞くことにも慣れてきまして、肩の力が抜けて、プラス思考ってこんなもんかなというふうなところを感じ取ることができました。じゃあその目標といいますかね、自分、ポール・ジェイ・マイヤーさんはですね、その時にですね、心に描いた夢は実現すると、必ず実現すると、こういうふうなことを言われまして、目標を書きなさいということ、まずこれがスタートですよということを言われるわけです。ですので目標を書きます。目標を書くんですけども、なかなか達成しない、したいような気分にならないということですが、で達成のそのですね、方法がですね、やはり見つからなかったりですね、達成の方があまりにも幼稚すぎるということが今になって、しまえば分かるわけでございます。例えば私はその勉強家の中でですね、社会貢献しなさいということだったんですが、社会貢献ってもよく分からない、じゃあ自分の血をですね、献血することで世の中の役に立つようなことを一つしようということで目標を立てました。で、確かですね、献血というのはですね、一回何リッターか取りますと、献血の仕方にもよりますけども、1ヶ月後とかですね、何週間後だったと思うんですけども、しか献血は取れないわけですね。仮に1ヶ月後としますと、年に12回しか献血はすることができないわけです。でそういう目標を私は立てました。そうしましたらですね、その勉強会に来てた方がですね、ライバル心といいますかね、あ、じゃあ俺もそれするわと、 じゃあお前が12回やったら24回すると言い出したんですね。実はですね、まあ先ほど言いましたように24回は不可能なわけでございます。まあ献血詳しい方はですね、成分献血ということをするともう少しインターバルが短くなりますので、まあ、数的には、まあ、可能なんですが、その時あまり記憶しておりませんが、とにかくその成分献血を使ったとしてもですね、達成できない数を言われてました。これ明らかにですね、達成する方法が無意識なわけですよね。絶対達成しないことを達成しようというのは、まあ、難しい話でございます。この場合は不可能な話でございます。法的にもですね。そんな中でですね、勉強をしてきました。ですから、その SMI プログラムといいますか、自己啓発プログラムを勉強しただけではですね、確かにもうその周りからこういろんな考え方を教えられるので、これはまず一つプラスになりました。で、気分的にもですね、プラスになろうなろうとするんですが、結果が出てこないとですね、結局プラス思考がマイナス思考になるわけですね。いつの間にかもマイナス思考になっているわけです。で、そんなことの繰り返しをしておりましたが、まあ、頭だけはですね、知識だけはつきますので、プラスチックになるにはどうしたらいいか、そんなことばっかり考えてました。で、そこで出会ったのが、ランチェスター経営の武田先生です。武田先生は、こういう熱意願望とかも研究された上でですね、戦略部分だけしか私は出しませんと。他のところを出すとですね、当然、まあ、競争相手も多いので、特に小さい会社、弱者の戦略というのを中心に教えていただけるわけです。で、これはですね、先ほどの描いた夢を実現する方法ですね、方法、手順をどう考えていけばいいかと、まあ、非常に見えにくいものなんですけども、どのような手順でやっていけばあなたは達成しますかということを教えてくれるわけです。で、実際にそれぞれの目標とか夢は違いますから、達成の仕方は、方法はですね、違うわけです。でも考え方としては一緒なわけでございます。で、最初はですね、私はそのことは詳しくないので、武田先生にですね、教えをこう言いながらですね、実践してきたわけです。そうするとですね、少しずつですが、なんか結果が出てくるわけですよね。独立してから3年目ぐらいに、本当の形になってきました。それは、一つはですね、借金が返せたとかですね、考えられない借金を、自分では考えられない借金をしていたのですが、あっという間に返せてしまった。そうなってくるとですね、自分で、やろうとするわけです。で、自分でやったことがまた成功する。そうするとですね、だんだんプラス思考になってくるわけですね。で、本当のプラス思考になってきたかなと思ったわけですけども、実はですね、ここでも一つ問題がありまして、描いた夢自体、例えばですね、私は最初独立した時に食べていくためにやってきたわけです。それが達成しそうでした。で、まあ会社経営ですので、これからずっとこの先行けるかどうかっていうのはものすごく私不安があります。ひょっとしたらこの仕事というのはあと2年ぐらいで、違う形にするか、違うフェーズに入らないとかなり厳しいだろうなというふうな読みは実はあります。で、そんな時もですね、プラス思考にしていくためにはですね、どうなった、どういうことが必要か、目標自体が本当に自分の目標であるかどうかということですね。食べていくためっていうのは本当の目標じゃどうやらなかったようです。まあ、今時点で言えることはですね、弱者の戦略をまず四日市、そして鈴鹿桑名というふうに北西地区で進めていくと、伝えていくと。で、その結果、小さい会社の人が、あ、なるほど、大会社とか世間一般で言われていることをすればうまくいかないんだなと、競争が激しくなってうまくいかないんだなということを気づいてもらうということが、これ食べていくこととは別にですね、こう出てきたわけです。で、じゃあそういったことが見つかる人、見つからない人いると思いますけども、これは私は今時点で見つかったことですが、このプラス思考をですね、 継続的に持っていく方法は何かないかなと。うまくいかなかった時にどうしても人間ってマイナス思考になります。例えば、私が先ほど目標を掲げましたけども、言いましたけども、これは達成しなかった時にどうしてもマイナスになっていきます。その時にどうすればプラス思考になっていくかということを見出して、いただいたのが飯田文彦先生のですね、生きがいの創造という本、それからもうこれは販売されてませんけども飯田文彦先生の講演のテープでございます。飯田文彦先生は、その講演の中でですね、生きがいということを言われています。生きがいを持った人というのはですね、必ずプラス思考です。では生きがいって何ですかねということなんですけども、そこで定義されているのはより価値ある人生を創造する意思であると言われています。ちょっとこれ言葉は難しいんですけども、まあ、人生の中でいろんな障害が出てきます。今例えば、不況の真っ只中にあるという方も見えると思います。でこれはですね、必然的に起こったものですと考えてくださいということなんですね。でそれを乗り越えるということで自分自身が成長するんです。これ成長するということに、がより価値ある人生だと。でこういうことを作っていく、まあ、昨日の自分より自分、明日の自分ということ、今日の自分、明日の自分ですねが伸びている、成長しているということの意思をしっかり持つことが生きがいですよということを言われまして、あ、なるほどなと。要は結果を追求していくとですね、どうしてもですね、ダメな時にマイナス思考になるんですよね。でもやったことに対して価値があるというふうにまず認めると、そうすることによってプラス思考が続けられるということに気づいたわけです。で、私はですね、心に描いた夢は本当に実現したのかということですけども、結果という面では実現はしておりません。まだまだ先があると思います。で、ところがですね、生きがいという面では一つ一つがですね、意味あることでございましたので、まあ、夢は実現しております。あとそれが描いていたこととはイコールかというと少し意味合いは違うと思います。今日はですね、もう一つお話をしたかったんですけども、ちょっと触りだけお話しておきますと、じゃあ戦略というのはどういうものかということでございます。今度ですね、私は須山凸庵先生の、墓参りツアーというのをやっていきます。その須山凸庵先生というのはですね、対馬に列島にですね、8万頭のイノシシがいるときに、これ退治するわけですね。でその当時ですね、鉄砲が800丁、村民はですね2万人と言われてたと思います。ですから1対4ですので、圧倒的にそのイノシシの方が強いわけです。4倍差ですかね。競争相手に勝つ数字っていうのは皆さん覚えていますでしょうか。 2.83 倍です。コープマンが必勝の数値と出した 2.83 倍よりはるかに上回る4倍ですから、でも勝てる要素がない。こんな中どうすれば勝てるかということを須山凸庵先生は地域戦略を使ってやっていったわけです。まず対馬をですね5つに割ったわけですね。で5つの中の1つをもっと少し小さくですね、区切っていくわけです。でその中に人が10、イノシシが1という環境を作るわけです。これ戦場の決定なんですよね。経営戦略で失敗する大きな原因といいますか、多くの原因はですね、戦場ですね、自分が持ち得るもの、能力であったり人であったり金であったりでを用いてですね、勝てる場所っていうのを考えないんですよね。いきなりですよ、いきなり自分の実力で 勝負どこでも映画するというふうに考えるわけです。戦力のある人っていうのは、じゃあ今の能力を使ってどこだったら勝てるか、どういう範囲なら勝てるかということを考えるわけです。で、それを一つ一つ実行していったというのが、実は末松さんの戦略でございます。その手順につきましてはですね、次回ちょうど須山登山先生のツアーに出かけて、そして地域戦略の勉強もしていきますので、この場をお借りして伝えたいと思います。で、そしてその勉強を経営戦略に応用したのが福一不動産の古川社長でございます。やはり実例を見ていくということはですね、非常に応用しやすいですからね、ぜひですね、6月はですね、直接古川社長にお聞きしていただくのが一番良いかなと思います。今回は心に描いた夢は本当に実現したのかというテーマと、プラスして戦略の触りについてお話をいたしました。さて、皆さんいかがでしたでしょうか。分かっている人って言いますかね、出会った方はですね、こういう積極的な考え方、プラス思考、それから、目標とか夢、こういったことに出会うんですけども、なかなかですね、そういう機会に恵まれるっていうことは稀でございます。ただですね、成功している方は、それに出会わなくてもですね、自分自身で思いついたりしていますので、ぜひともですね、この辺りを見習っていただければと思います。そして、その天才的な人と、自分との違いをよく考えてですね、戦略、どうすれば効果的にその目標を達成できるかということについて、今後ですね、研究を重ねていただければと思います。それではですね、次回は須山達男先生の墓参りツアーの報告となると思いますので、お楽しみに、待っていてください。